それではですね、結局、精神エネルギーっていうのは、全く神経エネルギーと別質なんですけど、エゴを、に気づいて手放して、で、今のこの瞬間に集中するってことをすると、精神エネルギーっていうのはたくさん出てくるんですけど、それを、じゃあどうやったらいいかっていう時に、実はですね、セルフ善ローグって呼んでいるものを実践すれば、かなりの、いい状態、精神エネルギーが出しやすい状態に持っていけますので、このセルフ善ローグについて今から説明します。要するに簡単に言えばですよ、もうセルフ善ローグやればもう基本的に精神エネルギー手に入るみたいな感じです。あまりにも単純化してますけど、でも本当に実践が深くできればできるほど、その精神エネルギーを引っ張り出して、エゴを手放したりとか気づいたりとか、することができます。で、アイデアを出しやすかったりとか、あとね、結構いいのは、セルフ善ローグ状態を自分で作って、誰かと話とかすると、どんどん相手を引き込めたりとかしますね。で、特になんか対立してる時とかに、セルフ善ローグ状態とかで自分は話すっていうふうに意識できれば、いろんな解決のその流れを作ったりとか、新しいアイデア作ったりとか、そういうことができるようになります。ではですね、ちょっとセルフ善ローグっていうのは、セルフってつけてるぐらいなんで、もともとは善ローグというものがあります。で、これについて説明をしていきます。で、善ローグって何かっていうと、対話の方法ですね。簡単に言えば対話。会話じゃなくて対話です。対話っていうのは、簡単に言う、説明してしまえば、会話はなんとなく喋ってるってだけですけど、対話っていうのはお互いに、どんどん自分の考えとかをこう出してって、より考えの奥底にあるいろんな物事の捉え方とか、自分が信じているもの、信念とか、偏見とか思い込みとか、もう自分ではもう意識してなかった悲しみとか、期待とか、そういう、すごいこう深いところをどんどんどんどんお互い探り出し合いながら、それを表面化させながら、こうキャッチボールするというか、コミュニケーションするっていうのが、対話になります。で、実はですね、この善ローグっていうのを作ったきっかけは、何年か前なんですけど、社内が ものすごい険悪ムードだったんですね。会社が。で、それは、事業は一段落して、で、次の展開を考えていくときに、僕はもう全然違うビジネスの方向性を探ろうとしてて、で、他のメンバーで今のビジネスを拡大したり展開したりとかしたいっていうのも、そういうのがあって、で、その、さらにその奥底には、例えば、まずその、なんていうんですかね、10億円企業を目指すみたいな考えがあって、で、僕全然そういうの興味ないんで、目指す気ねえしみたいなのがあって、そういうのもあってごちゃごちゃになって、で、僕にいろいろこう期待されたりとかもして、僕は全然経営者っていう気分ではなくて、その頃は。起業家、研究員、研究者みたいなところがあって、さあ次の新しい機会とか社会問題探して、それアプローチしようかななんて、ごちゃごちゃで一段落したし、みたいな。で、このビジネスを大きく展開するって言ったって、この時代の大きな流れから見たときに、そんなに、大きくするには、結構苦労するし、その苦労をしてまでやりたいかったらそうでもない、みたいな。で、もともと起業した時も別にウェブサイト作成ソフトをこう、広げることが目的ではなかったわけで、とかいうのがあって、そんなのこういろいろ話し合いながらも、険悪ムードになって。で、でもお互いが、実はお互いのことをこう、大切にしたいなっていう気持ちもあるんですよ。だからもう余計ややこしくなって、遠慮し合い、譲り合いでも自分の主張も通したい。ごっちゃごちゃになりますよね、そういうの。で、さらには一人ずつがすごいこう、やる気があるわけですよね。やる気があったり、自分たちの能力を高く評価してるから、したいとかいうのもあって、その 行き場がなかったりとかしてごっちゃごちゃになると。でそういう時にどうやって解決できるだろうかっていうのを考えている時に、まあ、出てきた方法です。でまあ最初はですね、あのなんだろうかな、なんか古代インディアンたちがやってたこう対話方法ってなって、トーキングスティックみたいなのを用意して、でそれを持ってる人が話をして、で他の人がなんか相槌打ったりなんかいろいろリアクションとかして、で自分がその本当に理解してもらえたって思ったらその棒を手放して次の人が喋るっていうようなやり方があって、でその時になんかあんまちゃんと理解してなくて、なんか深くその説明も書いてなかったんですよ。それで渡したい、なんか理解してもらえたって人に渡すみたいな感じにして、まあそれもよくなかったんですけど、ルールとして今思えば。でそういうことしてごたごたやってるうちに、あのもう一人がもうやったらねーとか飛び出したりとか、なんかそういうもうめちゃくちゃなことになったんですけど、でそういうのを通して、でその中でそのどういう対話がいいかっていう対話とかについていろいろ研究をしたんですね、僕が。でその中でダイアローグという本を見つけました。ダイアローグで、禅ローグって言ってるのは実はそのダイアローグと名前引っ掛けてるんですけど、まあもう、まあ、簡単にはダイアローグっていう本があって、デビッド・ウォームさんって人が書いたんですけど、その人の本に書いてあるダイアローグを実践する方法が禅ローグです。だから本当はダイアローグってそのまま言いたかったんですけど、あの諸事情、あとで話しますけど諸事情で言えなかったんで禅ローグにしたんですけど、まずですね、このデビッド・ウォームさんって誰かっていうと、量子論って言って今あの量子力学とは聞いたことあります？量子力学、まあ物理学の一番最新理論で、まあそのなんだろう、すっごい原子よりもっと小さい世界にずっと行ったら最後量子っていうのになって、その電子とか原子核とか陽子とかああいう世界は僕らが想像してなんかなんとなく理解している物理学の法則全然当てはまらなくてっていうのがあるんですね、うん、そういう小さいミクロの世界の物理理論が量子論っていうやつです。で、まあ、それがあの今あのほら携帯とかすごいチップとかいっぱい入っててすごい小さいじゃない、なら量子論がを応用して実は作ってたりするんですね、うん、でも不思議ないろんなことがあって、まあ、その話するとまた長くなるんですけど、まあ、とにかくでもこの分野に多大な貢献をした人です。で、まあ、有名なのはその ERP パラドックスっていうんですけど、アインシュタインで、あと、名前二人忘れちゃいましたけど、まあ、さんが、量子論なんて間違ってるって言ったんですね、アインシュタインとかは。おかしいって言って。で、こんなお前らの理論だとこんなパラドックスって言って、こんな矛盾があるぞと。この矛盾をどうやったら解決できるんだよって言っていう論文を出したのが ERP パラドックスっていうんですけど、まあ要は量子論なんか間違ってるっていう理論があって、そういう理論だけだったんで、じゃあ実際それを実験で確かめたりする方法は誰もちょっと分からなかったんですね。でこのデビッド・ボームさんの人がこうやったらどうだっていうアイデアを出した人でもあるんですよね。でそれを実際アイデアを形にした人がいて、したら実はそのパラドックスが本当にちゃんと成立しちゃったせいで、あ、量子論正しいじゃんっていうことが分かったりとかした、そういうまあすごい人ですね。でこの人はの実はそのまあ知ってる人は知ってるんですけど、有理論とかシンクロニシティっていう本だったりとか源泉っていう本があるんですけど、なんたらジャボースキーさんとなんだっけな、名前ちょっと忘れちゃいましたけど、まあその学習組織学習とかそういう分野の人たちにも多大な影響を実はデビッド・ウォームさんっていうのが与えて、それがダイアローグという本がきっかけなんですけども、でこの人が考え出した対話の仕方、考え出したというかなんか再定義したというかがダイアローグっていう本です。でまあ宇宙理論とかももう宇宙観、ものすごい深遠な宇宙観とかから人間のいろんなこう問題、社会に発生する問題とかを解決するためにどういう対話をすればいいかってことを考え出したというのがあります。で、 この本ちょっと興味がある人は読んでもらうといいんですけど、まあ言ってることは何言ってるか分かんないっていうか難解ですかね。でそれを読みこなすにはその量子論とかそういうバックグラウンドとかちょっと分かってるとすごい読みやすいんですけども、まあただこのダイアローグっていうのをじゃあ実践をもっとシンプルにできる方法ないだろうかって言って考えてたんですね僕が。でこの対話方法がもし組織の中とかでできたらすごいインパクトあると思って、でもすごい難解で、でそれを本当に自然に簡単に実行できないかって言ってアイデアを考えてたんですね。でまあいろんなそのワークショップとかにも参加してみて、それらの人たちが自然にやってる隠されたいろんなルール、無意識のルールとかいろいろ見つけ出したりとかごちゃごちゃ研究したんですけど、一人でね、そんなしたら、で結局まあいろいろ調べてる時にちょっと行き詰まってたんですね。そしたらまあデビッド・ボムさんとかもう一回ちょっといろいろ調べたら、量子論とかそういうのっていうのは東洋思想っていうのは結構ヒントになったと。東洋思想で、東洋思想のその一番のきっかけの一つが鈴木大拙って人だったんですね。鈴木大拙で、まあ金沢に鈴木大拙博物館っていうのがあるんですけど、まあ行ってみたらすごい面白いですけども、でその鈴木大拙って人がまあ禅マスターみたいなものなんですね。まあ、まあ簡単な英語で禅マスターっていう感じで、でまあなんかドクター大拙って言ってましたかね。でその鈴木大拙さんっていうのがその東洋思想というか禅の思想をまあその西洋に持ち込んで、それとかに影響を受けたと。でそういうのに影響を受けていろんな人たちが実はいろんな発想をして、でスティーブ・ジョブズも有名ですかね。鈴木大拙ではないですけど、そういうずっと後に下がったその鈴木春流って人の弟子のなんたら公安っていう人だったと思うんですけど、先生は。でまあちょうどなんか禅ブームみたいなのが出てて、ジョブズが禅だったからとかいうのもあって、でなんかそういうのからまあいろいろ禅についていろいろまた本を読んだりとかして、でいろんなものと比較して考えたら、まあそんな話をある日僕の奥さんにしたんだよね。いやちょっと最近禅に興味があってって言ったら、うんそっかって分かったとか言って、何が分かったんだろうと思ったら、勝手に知らないうちに座禅会申し込んだんですね。で来週あるからみたいな感じで言われて、でちょうど子供がなんか1歳ぐらいだったかな。でそれでうちの母親にちょっと預けて遊び、ちょっとこう気晴らししたいのもあったみたいで、でまあ座禅会に京都に行ったんですね、有名なお寺に。で座禅をしたんですけど、でそのでひらめいたんですよ実は。今から話す禅ローグっていうので、ちょっとこの一見関係なく思うかもしれませんけど、禅ローグを理解するためにその僕のちょっと座禅の時の体験をシェアしたいんですけども、でそのまあちょっと自分がお寺に行ってるイメージをしながら聞いてほしいんですけど、まあお寺に着きますよね。で待ってたら通されて、すごい小さな庭があるお寺だったんですね。でそこに庭の方を向いて、夕方の部というか昼過ぎの部だったんで、ちょっと暗くなり始めてて、冬ですね、もう12月だったんで、すっごい寒かったんですけど、でその時にまあ座禅大会に参加したと。で通されたその行動というかがあって、でもう目の前はお庭ですね。で後ろには確かその仏像みたいなのがあったと思うんですけど、でも全部ドア開いて畳があって、もう風は吹きざらしっていう感じの場所です。でそこでですね、こう座って説明を受けて、でその説明はとにかくいろんな思いがこう込み上げてくると思いますと、座ってると。そしたらでもその度にそれについて、ああ何々って思ってるって言って受け流してくださいと。でいろんなことで、あとは足とか痛くなったりしますと。でも、まあ、足が痛いって言って受け流してくださいと。で目もその半眼って言って、まあちょっとだらんと中途半端に開いて、まあ要は体の筋肉全部抜いて、だらっとしたもう顔がこうその下がっていくぐらい顔の緊張とかほぐして力抜いて、それで目がうっすら開いてる状態でずっと、まあ、1メートルか 1.5 メートル先をずっと見ておいてくださいと。でその時にずっと目開けてるんで、 あのパチパチしたくなるけどもうほっといてくださいと、ダランとしてください、で目ジンジンしてきますと、うわ目痛いって言って受け流してくださいと、でずっと座ってるとやっぱりそれでもいっぱいいろんなことが湧いてくると思いますと言われたんですね。でそれもどんどんどんどん受け流してくださいと、でああそうかそんなこと思ってんだって受け流してくださいって言われたんですね。でどうしても受け流せなかったら、まあ、このお寺では希望作って言ってその手を挙げてくださいと、そしたら計作って言って棒ですね、なんかパチンってするあの有名なやつ、あれで手助けしますって言われたんですね。でまあこう体前に倒してちょっと倒してパチンってしますと、でそれであの受け流すっていうのを手助けするので、あの遠慮せず手を挙げてくださいって言って、まあすごい優しい感じのあの座禅会ですけど、ね、もう初心者向けだし、でいう説明を受けてやり始めたんですね。で僕ずっと座ってやってて、でなんとなくこう健康いうのに研究したりとかいろんな心理とか勉強したりとかいろいろして実践もしたんでやりやすかったんですね、自分自身では。で受け流すとかどんどんやってって、どんどんこう静かになって、遠くの方でこうクラクションが鳴ったりとかして、もうあ鳴ってるわって言って気にせず、なんかすごい静かになってきたって手を持ったんですよ。ずっと静かになってきてるにとらわれてたんですけどでずっとして静かになってきたなって言って、目ジンジンしてけど全然平気になってきたなとか言ってやってたんですね。でそしたら知らない間に僕の前の席の人が希望策を手を挙げてて、もう僕は目ジンジンしてもう完全にもう目開いてるのに見えない状態ですよね。で前の人が手を挙げて希望策してても気づかないんですけど、そしたら前の人がパチンってされたんですね。でその瞬間僕自分が叩かれたと思ってびっくりして、そのいろんなとらわれがバンって外れたんですね。でそっからふっと我に返るまで覚えてないんですよ、全く。で寝てたら起こされるんで寝てたら起こしますって言ってたんですけど、寝たらもうフラフラするか分かるんですけど、本当に座れてた一瞬だけだと、まあ一瞬っていうか多分ですけど20分のターンだったんで、まあ10分あるかないか分かんないですけど、すごい静かだった。チンチンチンっていうその起こす音っていうか戻ってくる音が鳴って、はーって気づいて戻ってきたんですけど、うわなんかすごい静かなとこにいた気はするけど覚えてないと思ってっていう体験をしたんですね。で何だったんだろうななんて思って、でもまあすごい元気になって、何だったんかなって思って、その後にお坊さんにその簡単な講話っていうの説法があって、でその中でこんな話をしてくれたんですね。ある人がまあお寺に来てその相談に来ましたと。でその人がいやもう大変でと、で会社を経営している人だったので、その人がもう本当にいろいろこれから問題があってやらなきゃいけないことがあって、でその借金もあってそれを返すためにはしっかりこうやらなきゃいけないと、いやもう大変ですって言ってずっと言ってはったんで、お茶とお菓子を出して、あの今幸せですかって聞いた。だからいやいやもううんと大変ですと、もう借金がなんたらってずっと言って、でお菓子とじゃあ飲んでくださいって言って言った後にまた聞いたんですって、そのお坊さんは今幸せですかって言って、いやでもって言った時にもう一度今この瞬間幸せですかって聞いたんですって。そしたら向こうがまあ座禅会にずっと来てる人ですからハッと待ってちょっと考えて、この瞬間あ確かに幸せ、お菓子いただいてお茶飲んでここで座って綺麗な庭があって、あ今この瞬間幸せですねってなって、そうですねっていう話をしましたということを紹介してくれて、つまり刹那っていうまあ仏教用語で言いますけど、すごい短いスパンのこの瞬間だけに包括した時に幸せって言えたりしますね、全然簡単に。まだ生きてるとかねまだなんかその空気あるわとかいろいろありますね。そういうこの瞬間をのすごい短いスパンにだけ集中すればすごい幸せっていうのはちゃんと存在しているというのに気づきますよね。でありがたいなっていう気持ちも 湧いてくると思うんですねって話をしてくれたんですね。で、なるほどと思って、でその後僕がそのもう終わってその家帰るっていうか、その出ようとの時にちょうど来た道に来たその 通ってきた廊下のところから、まあ、同じ庭が見えるんですけど、その庭を見た時にびっくりしたんです。最初多分僕ずっと考え事をしてたんでしょうね、ひたすら見てなかったさ、庭見た木で。でも見たら本当に手入れが行き届いてて、すごい綺麗で、でもううわなんかすごい美しいと思って、みんなバーって歩いてたんです。一人だけバーって止まってちょっと5分ぐらい見たら一人でもうっと庭を、うわすごい綺麗だなと思って、感動するなと思って、でなんかハッと気づいたらみんなもう遠くの方まで歩いてたんで、ああダメだって言ったんですけども、そういうのがいわゆるこの今の瞬間にフォーカスするっていうことになってくるわけですね。でそういうのがなんとなく感覚として分かってきたんで、なるべくあの時の感覚っていうか、まあ完全にあの何も記憶がないような状態はさすがにできないですけど、に近い今の瞬間、できるだけ短いスパンにこうギュッと凝縮していくっていうんですかね、そういう心の使い方っていうんですかね、それを意識してます。でそういうのを意識しだした時にいろいろ発想がたくさん浮かぶようになって、だって余計なこと考えなくなりますからね、先のこととか今日の晩ご飯どうしようとか全部ほっといて、この瞬間今やらなきゃいけないこととかのにギュッて全神経を集中できるってことはアイデアすごい湧きますよね。でこういう精神状態っていうのを作る方法が禅ログになります。でしかも実はこの体験を通して、実はダイアローグっていうのは西洋の文化でできてますから、西洋はどうしても脳というか頭にすごい重きを置くわけですよね。身体っていうのは結構置いてきぼりになりやすいんですよ、西洋のいろんな理論っていうのは。そこでこの禅の時に身体を使うっていうのが座禅会とかを通してすごく大事っていうふうに思って、でそして身体をうまく利用する、活用して体全体で考える、対話するという方法が禅ログです。まあ簡単に言えば東洋と西洋の文化をギュッと凝縮しましたっていうことなんですけど、まあ東洋っていうのはどっちかっていうと身体にすごく重要視を持ってますし、東洋っていうのは西洋ですね、西洋は頭、頭脳とかそっちばっ、論理とか思考とかそっちにすごい引っ張られますけど、東洋は逆に体とか結構重要視するんですね。その両方をこううまくこうミックスしたというのが、まあそれによって作ったダイアローグ実践方法というものです。まあなのでダイアローグって名乗りたかったんですけども、ダイアローグって言ってちょっといろんな人に説明したら、で特にダイアローグをしているという人たちに説明をして試してもらおうと思ったんですね。その人たちが本当に深いダイアローグができたら、もともとやってるわけですからすごい手助けになって、もっとそれが広まりやすいと思ったんですよね。ところがまあ会った人が良くなかったのかもしれませんけど、ダイアローグって言ってるそのダイアローグって何ですかって聞いて、ああなるほどって、デビッド・ボームのダイアローグのことですよねって聞いたら、そうですって言うから、でも話はこうこうこうでこうだから、それをダイアログってはちょっと言いづらいですよねとか言って、でいい方法を考えたんですとか言って説明したら僕の説明し方も悪かったと思うんですけど、向こうはなんかすっごい嫌な感じでやってるわいみたいな感じになって、でやってるわいって言われたんで、なんて言おうかなと思って、じゃあピュアダイアログとか言って説明してみたら、もっと反感食ってそうか、ダイアログって名前になんかやってるということ自体にすごい誇りを持ってたりする人も多いのかと思って、これはちょっと敵に回すのは全然その望んでたことじゃないし、否定するような言い方もなるからやめようと思って、なんか名前ネーミング変えようと思って、あ、禅からアイデアもらったから禅ローグにしよう、いいやそれでっていうふうにして禅ローグっていう名前になったんですね。でこれからですね、その エゴを手放して今に集中していくってために禅ログの本当のやり方を説明していきます。で、それはですね、本当に簡単なルール、4つのルールを守って、その4つのルール 1,2,3,4 があるんですけど、 1,2,3,4 をずっと繰り返してぐるぐるぐるぐるさせるだけ、これだけをずっと意識して対話をするっていうのが禅ログになります。じゃあですね、この後にちょっと今からその一つずつですね、禅ログのルール一つずつちょっと説明して、実際のやり方っていうのをちょっと説明をしていきます。ではですね、ちょっと一息入れて、次の音声に進んでください。